夕ガチャマエストロ第2水曜日は高崎商科大学出前講座これが群馬の底力と題して高崎商科大学特任教授の熊倉弘康先生にお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
さあ先月は親城の力ということでしたが、はい、今月はお寺の力ということですね、は
い、まあ、お寺というか、まあ、群馬の底力となってきた、まあ、古代群馬の仏教についてお話したいと思っています、
はい、
昨年ユネスコ世界の記憶に、まあ、上野賛否が登録されましたね。
そうですね、はい、この上野賛否、まあ、1300年も前に建てられた日本最古の石碑群ということで私も巡って見に行ったんですけれども、はい、文字がはっきりしていて読むことができるんですよね、
は
い、
そこはポイントですね。中でも日本最古の山の絵碑を描いた人はね、まあ、自分のことを調理僧と書きね、
はい、
方向寺僧と書いていました。
あ、確かに僧、はい、お坊さんしっかり書いてありましたね、はい。
で碑文に書かれている文言からはですね、山の絵碑は681年に建てられたことが分かってますから、飛鳥時代の後半に群馬には方向寺というお寺がありお坊さんがいたことは確かです。
この681年というと年表で見るとどういう時代、はい、どのあたりになるんですか。
奈良の都ができるね30年ほど前ですね、
はい、
まあ、そんなに古くと思うかもしれませんけどね、まあ、当時の群馬には遺跡とか記録から4つのお寺があったことは確かなんですよ、
はい、
で方向寺はその一つで4つの寺の中では規模が最大格も最高の寺だったそうです。
そうするとどのくらいの規模だったんだろう。そしてどこにあったんですか。
はい、お寺の遺跡とかお寺の名前が分かってる例って、まあ、地方では少ないんですけどね、方向寺については発見された瓦などから大体分かってるんですよ。山王廃寺と呼ばれてきたね前橋の総社地区にあるお寺です、
はい、
で山の上からねは15キロも北なんですよ。
遠いんですね、
はい、ところで法隆寺ご存知ですよね。
そうですね、世界遺産の奈良の法隆寺ですよね、はいはい、
まあ、その通りですけどね。法隆寺というと頭に浮かべるのは五重の塔のある一角ですね。回廊でぐるっと囲まれたあの一角がで、ね、ほぼ方向寺と同じ規模です、
はい、
でそして方向寺は法隆寺をそういう左右反転させた形があることが分かってます。つまり右側に五重の塔があって左側に金堂があって奥に講堂がある。こう想像してください。方向寺すごさわかるでしょ
う。そうですね、これ法隆寺のようなお寺が建っていた、まあ、広さももちろんですがいろんな面で考えるだけでワクワクゾクゾクしてきますね。
で、まあ、次に取り上げたいのはですね上野国分寺ですね、
はい、
まあ、国分寺というのは、まあ、奈良の東大寺を中心に全国に建てられましたけれど上野国分寺はね特別な存在なんですよ、
はい、どうして特別なんですか、はい、
奈良時代の政府の記録で国分寺の存在がはっきり分かっているのは8つしかありません。
それだけですか、
はい、我が群馬県ですね、まあ、当時の言葉で言うと神付の国ですけれども、あとは尾張、伊予、飛騨、紀伊、美濃、佐渡、田島、この8つだけですね、はい、まあ、その中でもね伊の一番に出てくるのは実は上野国分寺なんですよ。まあ、749年8世紀の真っ只中ですけれども薄井軍と瀬田軍の有力者が上野国分寺の建立にね寄付をしたと出てくるのがですね一番古い記録なんですよ、
はい、
しかもですね塔の遺跡からね高さが70メーターもあったね70の塔が建っていたってことが分かってるんです。
すごいですね。
で記録と遺跡がはっきりしていて確実に東大寺と並行して作られた国分寺というのはねこの上野国分寺だけなんです、
はい、
だから特別なんですよ。でずっと調査が続けられてましてね、まあ、史跡整備も資料館建設もね、まあ、されているので、
はい、
まあ、ぜひ県民の皆さんには出かけていただきたいなと思いますね。
ぜひ行って勉強してみたいですね。
ぜひ行ってください、
はい、
でそういう国分寺ができると建物とお坊さんがいるだけではなくね、当然お経も揃っていたと思うでしょ。
そうですよね
実はどうもそうではなかったようなんです、うん、
そうなんですか、はい、まあ、国分寺というとそれぞれの県に建てられた国立大学の、ね、はい、ようなものだっていうのを聞いたことがあるんですが、そうすると研究のための、まあ、本が揃っていないっていうのはあんまり考えにくいですよね、まあ、
普通だったらね、
はい、
でお経のことすべて合わせてね一切経っていうんですけどね、平安時代の初めにねとっても不思議な命令が出されてるんですよ、うん、政府がまとめた歴史書にねこんなことが書いてあるんです。相模の国、上総の国、下総の国、日立の国、下野の国、上野の国などのね国司は力を尽くして一切経を移しなさい、
はい、
で元となる一切経は上野の国、まあ、神津の国ですね、御殿郡の御殿寺にあります、
はい、
それを移しなさいって言うんですよ。まあ、相模とか上総ってのは上野と並ぶ関東の国ですね。国司って今の言葉では知事ですよね、当時のお経は印刷された本ではありませんから、一つ一字一字写していくんですね。
大変だ。
で一切経で全部でね5000巻もあったんですよ、
はい、
だからお経を写すのはとても大変なんですけどね、その元がどこかの国分寺ではなくて、はい、我が県の御殿郡の御殿寺というところにあったというのがこの命令のポイントです。
ちなみにこの御殿っていうのはどんな感じですか、
はい、緑色の緑に野原の野です、
はい、これどこにあったんでしょうか。
まあ、今の藤岡とほぼ重なる地域ですね、藤岡市です、
はい、
で御殿寺は浄法寺とも言うんですけどね、現在も藤岡のお西にそのお寺はあります。一時とても大きなお寺になったようですけどね、官が作ったお寺じゃないんですよ。
じゃあそうすると国分寺などとは違う作られ方をしたお寺ということですか。
そうです。鑑真和上はご存知ですよね。
教科書に載ってましたね。あの日本から招きを受けて、まあ、何度も難破したけれども、また最後は失明しても日本に来て本格的な仏教を日本に伝えた中国のお坊さんというふうに習った気がします。
はいはい、そうですね。その御殿寺はですね、その鑑真様のね一番弟子と言われる方が故郷周辺に作ったお寺なんですよ、
はい、
そのお坊さんは道中と言います。道に正し、正しと書くんですけどね、まあ、残念ながら教科書に載ってませんけれど本当に偉大な方なんですよ、
はい、
で道中様はですね、鑑真のもとで一切経すべてのお経を移して故郷に持ち帰り、民衆のために仏教を広めた方です。しかも単にね教えを広めただけではなくて、仏を支えにして人々が助け合う道、今よく言う共助の道ですね、
はい、
これを実践的に提示させました。例えばですね、神津国分寺が地震で大きな被害を受けた時にはですね、道中の教えを聞いていた人々が瓦をどうも寄付したようなんですよ。
影響を与えていたんですね、
はい、で最澄様ご存知ですよね、
はい
はい、天台宗を作ったという。最澄がですね、比叡山の上に一切経、これまた全てお経を備えようとしてもですね、半年という短い間に地域の人々の参加を得てですね、まあ、道中さんがですね2000巻ものお経を移し、
はい、
比叡山に届けてるんですよ。
すごいです ね。
よくこう日本らしい仏教っていうと最澄空海によって開かれたって言われますよね、うん、そう教科書では習ってきました、
はい、
でもですね、その鑑真から最澄につなぎ、最澄をつないで日本仏教の礎を築き上げた円長とか円仁というお坊さんはね、全て道中さんのお弟子なんです。
そうなんですね。
しかもね、円長様は武蔵、つまり埼玉です、
はい、
円仁様は下野、つまり栃木なんですよ、
うん、
ね、つまり神津家賛否とか御殿寺に見られる古代の仏教というのは群馬だけではなくて日本の底力って言ってもいいかもしれません。
ああ、そうするとかなりスケールの大きな話ですけれども、はい、まあ、法隆寺、東大寺、また延暦寺、群馬の縁が深いということですよね、はいはい、さあそして来月はどんな分野のお話になりますか、は
い、まあ、ぐっと時代が飛びましたね、
ええ、
群馬の底力のもう一つの姿、近代キリスト教について話したいと思っています、
はい、次回も楽しみにしています、はい、夕ガチャマエストロ、今回は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力をお送りしました。